今日恵みをいただく御言葉は民数記34章です。民数記34章1節から29節。主はモーセに告げて仰せられた。イスラエル人に命じて彼らに言え、あなた方がカナンの地に入るとき、あなた方の相続地となる国カナンの地の境界は次の通りである。あなた方の南側はエドムに接するツィンの荒野に始まる。南の境界線は東の方の潮の海の端に始まる。その境界線はアクラビムの坂の南から回ってツィンの方に進み、その終わりはカデシュバルネアの南である。またハツァルアダルカを出てアツモンに進む。その境界線はアツモンから回ってエジプト川に向かい、その終わりは海である。あなた方の西の境界線は大海とその沿岸である。これをあなた方の西の境界線としなければならない。あなた方の北の境界線は次の通りにしなければならない。大海からホルサンまで線を引き、さらにホルサンからレボハマテまで線を引き、その境界線の終わりはセラテである。ついでその境界線はジフロンに伸び、その終わりはハツァルエナンである。これがあなた方の北の境界線である。あなた方の東の境界線としてはハツァルエナンからシェファムまで線を引け、その境界線はシェファムからアインの東方のリブラに下り、さらに境界線はそこから下ってキネレテの海の東の傾斜地に達し、さらにその境界線はヨルダンに下り、その終わりは潮の海である。以上が周囲の境界線によるあなた方の地である。モーセはイスラエル人に命じていった。これがあなた方がくじを引いて相続地とする土地である。主はこれを旧部族と半部族に与えようと命じておられる。ルベン部族はその父祖の家ごとに、ガド部族もその父祖の家ごとに相続地を取っており、マナセの半部族も受けているからである。この二部族と半部族はヨルダンのエリコを望む対岸の東の日の出る方に彼らの相続地を取っている。主はモーセに告げて仰せられた。この地をあなた方のための相続地とする者の名は次の通り、祭司エルアザルとヌンの子ヨシュアである。あなた方はこの地を相続地とするため、おのおのの部族から族長一つずつを取らなければならない。その人々の名は次の通りである。ユダ部族からはエフネの子カレブ、シメオン部族からはアミフデの子サムエル、ベニヤミン部族からはキスロンの子エリダテ、ダン部族からは族長としてヨブリの子ブキ、ヨセフの子孫マナセ部族からは族長としてエホデの子ハニエル、エフライム部族からは族長としてシフタンの子ケムエル、ゼブルン部族からは族長としてバルナクの子エリツァファン、イッサカル部族からは族長としてアザンの子バルティエル、アシェル部族からは族長としてシェロミの子アヒフデ、ナフタリ部族からは族長としてアミフデの子ヘダフエル。イスラエル人にカナンの地で相続地を持たせるよう主が命じたのはこの人々である。アメン。一言お祈りいたします。 私たちの愛する主よ、あなたは教会を定めここまで来なさいと、そして私たちはその明確に定められた目標に向かって進むべきであり、その目標がまだ到達していないとき、主が定めた目標に従って進みゆく私たちでありますように。私たちが勝手にもう十分だとか、あるいは敵がいるからだとか、強いからとか、そういった言い訳、そういったあなたの御言葉に対してでもやだっては挟み込むことがありませんように、ただあなたが定められた目標に従い、それに向かって進み、それが到達できないときは祈り、あなたに頼り、そしてあなたの定めた目標、あなたが定めた教会、それに向かって進みゆく私たちでありますように。今日このしもべ、この語る唇を清め、思いと心を清め、またこれを聞く一つ一つの耳、また霊魂に、あなたが道を開いて命を植え込め、そしてその植え込まれた命の種が豊かに実りを結び、あなたにある幸いに預かる一人一人でありますように。主イエスキリストの名前によって祝福してお祈りいたします。アメン。この34章では、このカナンの地に入ろうとしているその前に、そのカナンの地において、そのあなた方が、その受け取るべき土地の境界線は、ここからここまでと、そういう明確な定めをしておられます。で、まあ、当時の地名とですね、まあ、現在の地名が、一致しておりませんので、ですから、まあ、考古学的な見地から、この大体この辺ではないか、まあ、そういう、まあ、大体この辺という定め、その、まあ、定めが、まあ、今聖書の、まあ、後ろの方の地図とか、まあ、そこに載ってるかと思うんですけども、まあ、必ずしも正確ではないんですが、まあ、大体この辺ではないかということが、まあ、皆さんも資料を見ればいろいろ分かるかと思います。まあ、ただ今日読んだだけではちょっとなかなかイメージがつきづらい かもしれないんですけども、まあ、とにかく今日の箇所から、まあ、はっきり言えることは、主は明確にその行くべき道、また住むべき生活のステージの境界を定められるということですね。あなたのその行くべき道は、ここからここまでの土地、そしてあなた方が住むべきところもここからここまで、あるいは、住むべき場所、ね、具体的な場所だけでなく、まあ、仕事の領域かもしれないですね。あなたがなすべき仕事や事業の領域はこれからここ、あるいは皆さんが教会でなすべき奉仕は、ここからここまで、まあ、そういった定めをされるかもしれません。とにかく主はこのように明確にですね、境界線を敷かれます。冒頭でお読みしましたのはね、あの呼ぶ記の、主が嵐の中で呼ぶに語られたところで、ね、海は、私はここまでは来てもよい、しかしこれ以上はいけない、高ぶる波はここでとどまれと、暁に対しては、この道を歩め、そういうふうに主が命じられている、場面でしたけども、主はそのようにですね、明確に海に対しても人に対しても、そういう霊的な、勢力に対してもここからここまで、そういうふうに定めておられるわけです。で、今日のところで南から始まり、西、北、東の方で具体的に土地の名前を、持って、それでここからここまでに線を引きなさい、まあ、当時の彼らからすればもう明確にその土地の名前を知っておりますので、あ、ここからここまでだなということで、彼らは明確にビジョンを持って、そのカナンの土地に攻め入って、その、占領土地を占領していきました。で、それで、その土地に関しては、もう、旧部族と半部族に対して、ね、与えられております。もうすでに前の章の方で見ました通り、 ルベン族、ガド族とまたマナセの半部族はヨルダンのヨルダン川の東側の方ですでにもう領地を、ね、得ているからですから、彼らに対しては、まあ、ここからここまで、まあ、そういうふうに示す必要はないんですけども、でそれでさらに主はこの地を相続地とさせる者、まあ、その名はまず祭司エルアザルで、それからヌンの子ヨシュアである、ね、まず祭司がそのトップにあり、その次にヌンの子ヨシュア導き者が入ります。でそしてさらにですね、その土地を、まあ、相続地をするための部族の、まあ、名前、族長たちの名前が、まあ、10部族分ですね、まあ、正確には9部族と半部族がこの土地を得るということですね。ですから合計10人の名前が出ております。でここの、名前はですね、まあ、ユダ部族からのエフネの子カレブから始まります。でまあ、その後にシメオン族とかベニヤミン族とは続くんですけども、この中で聖書の中でその族長として、すでに気質の人の名前はこのエフネの子カレブだけで、もうカレブはこの時80歳でした。でその他の部族の名前は、まあ、もうきっともっと新しい世代の人たちですね、その名前が出ております。でそれから、この部族の名前、まあ、長男から、ずっと、次男三男とそういう順番ではないようですね。ベニヤ民族が一番、末っ子のはずですけど3番目に出ております。でこの名前の順番はですね、大体その義明の時代にカナンの地に攻め入って、でそれで、その真っ先に土地を獲得していった順に、大体これはこの名前の順番は相当しております。このように主は、まずですね境界線を定めて、そしてまずそこの土地を受け取りなさいというふうに、この34章で命じておられるんですけども、ただですね、主がアブラハムに約束されたのはもっともっと広いはずでした。あのエジプト川からユーフラテス川に至るまでの、まあ、広大な土地ということで、主は命じておられたはずです。そしてさらに面白いことにですね、まあ、この34章の方で、まあ、具体的にここからここまでが境界だよっていうことが定められているんですが、でも義明の時代はその土地をですね、あのまだ取っていないまま義明は終わってるんです。義明の時代でその獲得できたのはこの主が34章で今日の箇所で定められた土地よりももっと狭い土地しか獲得していないんですね。でむしろこの34章の土地が大体獲得できたのはいつの時代になったか、ソロモン王の時代にぐらいになってやっとですね、まあ、この土地が獲得できたぐらいです。でソロモン時代が、まあ、一番隆盛を極めていた時代です。それ以降ですね、どんどんなんか他の部族に、他の異邦人たちに侵略されたり、謀反が起きたり、北イスラエルと南ユダ王国に分裂してしまったりと、結局人の罪、あのソロモン王の時代に偶像崇拝を、ね、あのイスラエルに入れ込んでしまって、でそれで結局国の分裂を促し、他国の侵略を許し、まあ、どんどん結局ですね、まあ、その主のその約束の土地、当初アブラハムに与えられた土地は結局与えられずじまいだったんですね。主は、アブラハムにいつその王国はユーフラテスから、ね、エジプトの側その、広大な土地を、具体的に示されたか、それは、まあ、創世記の15章のところですけれども、でもですね主はその前に、まあ、その前からすでに主はですねアブラハムを召し出した時時点からですね、主は、こういうふうに言ってるんですね。創世記の12章のところが主が初めてアブラハムに まあ、当時はアブラムという名前でしたけども、創世記12章のところでまずアブラムをこういうふうに言って召し出してるんですね。創世記12章1節からです。その後主はアブラムに仰せられた。あなたはあなたの生まれ故郷あなたの父の家を出て私が示す地へ行きなさい。そうすれば私はあなたを大いなる国民としあなたを祝福しあなたの名を大いなるものとしよう。あなたの名は祝福となる。あなたを祝福する者を私は祝福しあなたを呪う者を私は呪う。地上のすべての民族はあなたによって祝福される。アブラハムは主がお告げになった通りに出かけた、ね、まずと続くんですけども、ここで主はですねアブラハム、まあ、アブラムに、まだ、具体的なその使命を告げてそんなに詳しく告げておりません。どのくらいの土地を与えるかも主はここで示されておりません。主がただ示されたのはとりあえずあなたの生まれ故郷を出なさい、でそれで私が示す地に行きなさい、でそうすればどうなるか、ね、私はあなたを大いなる国民としよう、ね、ただ、まあ、非常に曖昧な表現ですね。どのくらい大いなる国民と してくださるか、どのくらいの土地を与えてくださるか、主は明確に示されておりません。主のですね私たちへのその示し方はだいたいこのようなものです。まず私たちに当面のその目標を定められます。アブラハムのにとってのこの時点の目標はまず生まれ故郷を出ること、そしてそれに対する報いは、大いなる国民にしてくださること、ね、彼はただそれだけを目当てに出ました。出かけました。75歳なのに、ね、私はもう75歳で年老いておりますと、そういった言い訳一切せずに出て行ったんですね。妻のサラを連れて、でそれで、まあ、とりあえずエジプト、そのカナンの地に行ったんですけども、でそれで、さらに、まあ、危機があったのでエジプトに行って、エジプトでちょっとした、まあ、失敗があって、それでまた、戻ってきたんですけども、しかしそこで、まあ、さらに大いなる大いにその持ち物が増えて、でロトと、ね、持ち物が多くなりすぎたので、もう最後の肉親であるロトといよいよ別れた、その直後にですね主は再び現れるんです。13章の14節からですね。でここで主が、ね、アブラムがその従順し服従したからさらに次のステージ、さらに次なる目標を明確に示され、さらに、その目標はグレードアップしてるんですね。創世記の13章の14節から、ロトがアブラムと別れて後主はアブラムに仰せられた。さあ目を開けてあなたがいるところから北と南東と西を見渡しなさい。私はあなたが見渡しているこの地全部を永久にあなたとあなたの子孫とに与えよう。私はあなたの子孫を地の塵のようにならせる。もし人が地の塵を数えることができればあなたの子孫をも数えることができよう。立ってその地を縦と横に歩き回りなさい。私があなたにその地を与えるのだから。そこでアブラムは天幕を移してヘブロンにあるマムレのカシの木のそばに来て住んだ。そしてそこに主のための祭壇を築いた。アメン、ね、かなり主のその与えてくださろうとしているものがさらに明確になって、そして具体的に目で見なさい、足で歩き回りなさい、ね、縦横無尽に縦横に、ね、歩き回って、それで、自分のその与えられた土地をかみしめなさいと言っておられますね。でしかもその子孫はどのくらいになるか、地の塵のように、ね、数えきれないほどになる。もし人が地の塵を数えることができれば あなたの子孫も数えることができよう、かなり具体的で明確に、ね、なってきております。でそれでアブラムはヘブロンに住みます。ちなみにヘブロンはエフネの子カレブが、打ち取ったその土地ですね。アブラムはここでヘブロンに住みました。こうしてさらに明確になり、さらにですね、創世記14章では戦いが起こります。このカナン地方、ね、ソドムも含む、王たちを打ち負かした王たちが、そのメソポタミア方面から、大軍が押し寄せてきた。でもアブラムは自分の家のしもべ318人を引き連れて、それと戦って世の王たちに打ち勝ちました。多くの分取りを得ました。でそれで、そのソドムの王からね、私の、金銀を受け取ってよいって言われるんですけど、でもアブラムは私は決してあなた方から受け取らない、そういうふうに、世のその汚れた富は拒否して、でそれでメルキゼデクからですね、パンとブドウ酒の養いを得るんですね。でそれでメルキゼデクから祝福を受けるんです、ね、あなたの敵をあなたの手に渡された意図高き方に神誉れがあるように、それでパンとブドウ酒を、アブラムにはいただきました。でそれでアブラムは10分の1をメルキゼデクに与えた。そのような素晴らしいことが起きた後にですね、主はさらに契約をされるんですね。15章の方です、ね、アブラムを恐れるな、私はあなたの盾である、あなたの受ける報いは非常に大きい。でアブラムは主よ、私には子供がありません、一体このおびただしい私が得たものは誰のものになるでしょうか。でそれで主はですね、外に出てみなさい、空の星を見なさい、でその星を数えることができるか。でそれでアブラムは外に出て星を数えようとしました。あ、星を見ました。アブラムはそれで信じたんです。それで主はアブラムを義とされました。でそれで主はアブラムに契約をされます。その契約の遂行として、鳥とか、獣を引き裂いて、でそれを置いておきなさい。でそれで、その晩主がかまどの燃える火を通して、その裂かれた獣の間を通って、そして契約の印としました。でその時主はですね、さらに具体的に、その土地を示されるんです。創世記15章の18節ですね、18節から。その日主はアブラムと契約を結んで仰せられた。私はあなたの子孫にこの地を与える。エジプトの川からあの大川ユーフラテス川まで、ケニ人、ケナズ人、カデモニ人、ヘテ人、ペレジ人、レファイム人、エモリ人、カナン人、ギルガシ人、エブス人を、ね、もうこの時に主は初めてですね、エジプト川からあの大川ユーフラテスまでっていう非常に広大な土地をですね示されたんです。アブラムの場合、主から与えられた最初のチャレンジ、それに忠実に従いました。そしてとりあえず、ね、家を出て行きました。で主が示されるうちに、ね、まだわからないうちに行きました。そしたら主は次なる目標が、与えられ、また、ちょっとだけそのアブラハムに与えられている約束が明確にされました。より具体的になりました。でアブラムがさらに信仰を持って進み出て、信仰による勝利をすると、今度は主は契約としてですね、さらに明確に、そのアブラムに約束された土地が具体的にどこからどこまでか、具体的に何人の地であるか、さらにその主の御旨が明確に、さらに具体的に、さらに大きく広く増え広がっております。主の皆さんとの関わりは全く一緒です。 皆さんがですね、ですから主から与えられたチャレンジを受け止めて、そしてそれを具体的に皆さんが実行して、そして勝利をするのであれば、主はさらにより具体的に皆さんの与えようとしておられるその、約束、それをより具体的に示され、より多くのものを任せるようになり、そして 主が皆さんに与えたそのことを皆さんがさらに守りを行って、さらに信仰を持って勝利し、信仰によって歩むのであれば、主はまたさらにですね、グレードアップしたその導きを、またさらなる祝福を与える、これが、ね、主とアブラハムのとのそのやり取りでした。でそれでついに具体的にあの広大な土地、エジプトの川からユーフラテスまでという広大な土地を与えよう、でそれで何人の地をあなたに与えよう、そこまで明確に言われました。でさらに、まあ、アブラハムとカインさんとのその関係は続くんですけども、翻って今日の箇所では、まあ、具体的にそのイスラエルの人たちが、カナンの地を攻め取るとき、まあ、具体的にここからここまで、南はここ、西はここまで示されたんですが、しかしそこはですね、主がアブラハムに示された地よりもはるかに狭い地域でした。なんで狭い地域か、それはイスラエルの人たちに当面の目標を与えるためです。まだ、まあ、最初のチャレンジですね。ところがイスラエルの民はこの最初のチャレンジを満たしませんでした。アブラハムとは大違いです。アブラハムは最初のチャレンジをね、それをちゃんと踏んでテストにパスして、さらに次のステップへ進んだんですが、でもイスラエルの民はこの最初のチャレンジ、南はここからここまで、西はここからここまで、この土地をとりあえず得なさいと言われた、それをですね、ヨシアの世代のうちに得ることをせず、むしろもう、ね、自分で、ああもうここまででいいや、何もこの土地の住民追い出す必要もないだろう、今のままで十分やっていける、そういうふうに途中で降りてしまったんですね。だから、まあ、それ以上の土地を得ることができなかったんです、ね、ソロモンの時代に至るまでずっとそういう敵から、ね、いじめられっぱなしという、まあ、そういう集体を晒すことになってしまったんです。これは今の私たちに対する警告でもありますね。皆さんはイエス・キリストを信じる信仰によってアブラハムの子孫とされました。皆さんはアブラハムのように、ね、主から示されたら、たとえそれがですね、具体的に何か分からなくても、でも主が行けと言われれば行くべきです。主が、ね、大いなる、ね、祝福を約束しよう、そういうあまり具体的でなかったとしても、主がそう言われるのであれば、ね、それを期待して、そして進みゆくべきなんです。皆さんが主からのその最初のチャレンジを得て、それを進みいったのであれば、主は次なるチャレンジと、またさらなる報酬を約束してください。そしてその主の約束を果たしていくうちにですね、どんどん皆さんは成功したもの、富んだもの、ね、幸いなものに作り変えられていきます。クリスチャン生活を長くやっていて、もう何十年前と全然変わっていないようなクリスチャンと、10年前からはるかに変わっているクリスチャン、この違いは何か、それは、まあ、ここに秘密があるわけですね。主から与えられたビジョン、約束を、ね、果たした、そしたら、次なるステップが与えられる。でもずっと変わっていないクリスチャンは、ね、初めに与えられたビジョンと約束、それすら守っていないようなことが多いんですね。まあ、大体、キリスト者としての生活はもう礼拝を中心とした生活から始まるんですけども、その礼拝すらままならないまんまの人は10年前と一切全く変わらないものです。でも礼拝を守ったら、さらに、仕事があって、さらに与えられ、さらに昇進してとか、そういう幸いをどんどん得ていくんですけれども、でも主から与えられているビジョンをずっとですね、それをまあいつかやろうとか、あるいはいつかやろうならまだいいんですけども、それをですね、朝決定、 別にって、ね、そういうふうに思ってる人は全く変わらないどころか逆に懲らしめを受けてしまいます。どうか皆さんはこのアブラハムの信仰に習ってください。皆さんはイエス・キリストを信じる信仰によってアブラハムの子孫です。私たちの父アブラハムがこのように信仰を大胆に勝ち取ってさらにステップアップしていたように、皆さんもますます信仰を持って進み出てステップアップしてさらに与えられてさらにたくさんが任せられていきますます栄えていく皆さんでありますように、イエス様の名前によって祝福いたします。アーメン。愛する主よ、私たちはアブラハムの子孫です。このカナンの地を攻め入ろうとしていたこの出エジプトの民はこの境界線が定められ当面の目標が示されたにもかかわらず、しかしヨシアの時代のうちにそれをすることをせず安住して妥協して滅ぼすべきを滅ぼし尽くさずのんべんだらりとしだしたところ、主も懲らしめに遭い、そして結局長きにわたってこの土地を得ることができませんでした。主よ、私たちはアブラハムの子孫として信仰によって進み出てそして勝ち取りさらに祝福を得ていく私たちでありますように、どうか10年前の私たちと見比べるに、また10年後の私たちを見比べるに、本当に信仰による勝利と分取りと幸いがどんどん増し加わっているこのクリスチャンとしての生活でありますように、主よ、なすべきが目の前にあったらそれをなす実践の力を与えてください。私たちのうちにビジョンを新たにし、志を強くし、そしてあなたの定められたご計画を歩んでいくことができますように、主よ、私たちを作り変えてください。あなたに使える霊を新たにしてください。私たちの背きの主よ、その性質を取り除いてあなたにあって作り変え、アブラハムの子孫として大胆に進み歩んでいく私たちでありますように主イエスキリストの名前によって祝福してお祈りいたします。アーメン。